今回の一般質問ですね、ちょっと私なりにですけれども、最終的に物語風に、作っております。しかしながら、通告書の方がですね、ちょっと分かりにくくてお問い合わせもありました。この場をお借りしまして、お詫び申し上げます。今回、私の一般質問は、現在ですね、壱岐市における最重要課題、問題点というのは、人口の流出に歯止めが効かない、人口減少対策であることは、市長をはじめですね、多くの市民の方々も口々に訴え考えておられます。それはこれからの 島の将来を、不安に思わせる材料になり得ることも考えられますので、その辺を考えながら私も、やっていきたいと思っておりますし、でもしかしながらその対応策として交流人口の拡大を促す対策を講じたり、また、定住移住にですね、さまざまなプラス要素を、盛り込んで、これまで行ってきております。そしてこれからもですね、そのプラスアルファをバージョンアップして、さらにやっていかなければなりません。でですね、市長の行政報告の中で、夏場の減少は減少とありました。長崎県のですね、総合計画の時の説明がちょっと私もふと思い出したんですけれども、海水客の減少というのが、一点に見られるということで、夏ですね、私も行く機会がありますので行きましたけれども、やっぱりピークの頃よりは、半減以上してるんじゃないかと思っております。しかしながら、それでもですね、一定の効果は、出てきているように思っております。それは現場の声であり、両岸さん、民宿さんの声でもありますし、観光客も徐々に増えてきているんじゃないではないかなと思っております。それらを踏まえてですね、今回、質問をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。今回、4つですね、4つに、大きく4つ、小さく4つ、やらせていただきたいと思います。まず1番目ですね、行政サービスの判断基準についてということで質問をさせていただきます。壱岐市が行うサービスは、様々なものがあります。子どもさん向け、おまかに言うとですね、高齢者向けなど、中にはですね、よく聞くこともあります。目から鱗的な素晴らしいものも含まれております。平成29年も今月で終わりまして、来年からは平成30年と、で3月で29年度も終わり、30年度の計画も、頭の中に入れながら、やっていく状況下でですね、さまざまな行政サービスの制度の、効果検証、そして、見直しの基準というのはですね、何によって、判断されているのか、そしてどのようにして、作られていっているのか、結構市民の方、いろいろな観点から、質問を私も受けます。これなんでできてるととかですね、なんでこういうふうになってるととかってよく言われますので、その流れをですね、簡単に教えていただければと思います。ご答弁をよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。佐野企画振興部長。
おはようございます。2番、山内議員のご質問にお答えさせていただきます。私のから1番、行政サービスの判断基準の行政サービスの効果、検証、そして見直しの基準に何によって決まるのかと、合わせて4番の行政サービスの商品化についても若干触れさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。行政サービスにはさまざまな種類があり、窓口での住民票の発行やごみの処理、国民健康保険、介護保険の運用、施設の維持管理など多岐にわたり、そのサービスの内容の判断は公共性、行政関与の妥当性、受益者負担の妥当性とさまざまな視点から検証することが必要であり、市民生活の影響、まちづくりの方向性等を考慮して総合的に判断しなければならないと考えております。また社会情勢の変化に合わせて市民の価値観も速い速度で変化して、時間の経過とともに行政の役割、市民の感覚も変わるため、 市民の意見を取り入れながら適宜見直しを行うことが必要と考えております。主といたしましてですね、行政サービスの検証について何らかの手法を持って行っているかというものではありませんけれども、平成27年10月に壱岐市町人仕事創生総合戦略を作成し、人口減少社会の到来、少子高齢化社会の進行など本市が直面する厳しい状況を克服するべく、さまざまな政策および施策を掲げて取り組んで行っているところでございます。特に人口減少は市財政に大きな影響を及ぼし、住民1人当たりの行政コストが増大し、それまで提供された行政サービスが廃止、または利用料金の上昇といったことも考えられ、生活の利便性等が低下する可能性もございます。これからの課題を解決するためにも、交流人口の拡大、定住人口の増加といった、いかにして外から人を呼び込むかといった取り組みが重要となっております。これは本年度施行されました有人国境離島新法にも明記されておりますが、雇用の拡大、創業支援といった定住するための仕事の場を増やすこと、輸送コストの圧縮、交流人口の拡大といった大きな柱を軸に、官民一体となった取り組みが今後ますます必要と考えております。特に観光と定住移住につきましては、非常に密接で深い関係があるものと思っております。今後定住移住に向けての取り組みの中で、滞在型観光ですね、壱岐市に定住滞在していただくという中で、滞在型観光しにいろんな方々の流入といいますか、人口増加を図っていきたいというふうに考えております。
市長。
山内議員。
はい、はい、ご説明いただきました。ちょっとですね、質問の趣旨というのが決まっているんですけれども、もちろんその、交流人口の拡大からの定住移住ということで、もう喫緊の課題だというふうに思っております。やはりですね、定住移住を最終的な目標にするためには、やっぱり行政サービスがないとそこに住まわれないということですよね。ただ行政サービス最終的に進むということは、やっぱそのサービスを受けれるってい もう市民になられるということですから、その辺がですね、ちょっとさっきの、ご答弁の中で分かりかねたんですけども、有人口距離等法もありますし、それに付随して、交流人口定住移住という観点でやるんですけども、その、そういう作られ方というかですね、見直しはこれがダメだったから新しくこういう制度にしましたよとかっていう流れっていうのは、もうちょっとこう分かりやすくというかですね、教えていただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。
佐野企画振興部長。
答弁の内容が外れておりまして若干申し訳ございません。行政サービスの判断基準効果検証という方法で、特に壱岐市が主要を持ってですね、その取り組みを評価し検証しておるというのは正直持たない。ただ今の中で政策評価、事業の政策評価を行っておることは、一つの効果検証につながるものかというふうに思っております。もう一点は補助金検討委員会とかですね、そういう手数料補助金は本当に公益性の判断から適切に交付されておるのかという部分について検討委員会の設置とか、そういう諸々の専門的組織の中で効果検証を行っておるということが言えるのではないかと思っております。
はい、ありがとうございました。ですね、
山内貴議員。
すいません、議長。ですね、壱岐市の職員の方ですね、43歳までの職員数で約200人ぐらい、おられるように私の調べの中では、なっているんですけども、前 若い職員で、いろんな意見を出し合って、それをこう形につなげていくというような流れがあったように思われるんですけれども、実際ですね、その担当課を超えて、いろんな意見を出し合う、そういう、まあ、43歳までというふうにはしているんですけれども、まあ、若い職員さんでですね、プロジェクトチーム的なものを、作ってですね、もう課を超えてですね、そして実際自分たちもそういう、サービスを受ける権利がございますし、そうするとですね、やっぱり携わったということに関して職員の方もその、まあ、サービス知識というのも深くなりますし、そういうですね、まあ、お忙しい中にも、そういうプロジェクトチームを作ってですね、新たな、行政サービスに、シフトしていくような、そういう流れというのはできないものなんでしょうか。いかがでしょうか。
議長、企画振興部長。
佐野企画振興部長。
今ご指摘 の、 若い職員といいますか、ご質問の若い職員での登用による施策の提案ということにつきましては、今現在歳入確保対策会議というのが若い職員の中で検討していただいて、いろんな事業の提案をいただいておるというのが一点あるかと思っております。ただそれぞれの部署におきましてですね、事業横断的に専門性を持った事業の中で提案を持っていろんな意見を確認するという手法は今取っておるのは状況でございます。
わかりました。ぜひですね、
山内、
あ、すいません議長、ぜひですね、課を超えた意見の取り組みっていうのもですね、あってしかるべきだと思っておりますので、その辺もご検討いただければ、やっていただきたいと思っておりますので、今後よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ですね、2番目の質問に移らさせていただきます。大きい2番目です。他自治体、行政機関との、制度ですね、市民サービスの比較についてということで、質問させていただきます。まあ前回述べましたように、私の考えは、人口減少対策、定住移住対策にはある一定の、ターゲットとなるべき幅があるように考えております。やはりですね、年少人口から、生産年齢人口、その辺の方々がですね、域に来られて、活躍されると、もっともっと域にもですね、将来的にも余裕といいますか、危機感を持たなくて済むんじゃないかと思っておりますけども、今回ですね、そういう次世代を築く、中学校卒業までの支援制度の中で、他の行政機関、他の自治体ですね、と、比べて見劣りしない、ましては勝っているという制度があるとするならば、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
山口教育次長。
山口議員からの2番目の質問で、他の自治体との制度の比較について、中学校卒業までの支援制度の中で他の自治体と比べても見劣りしない、まして勝っている制度があるとするならば お伺いしたいとのことですが、私からは教育委員会に関係します幼稚園、小学校、中学校の就学課程での制度の比較についてお答えをいたします。その他の制度につきましては引き続き市民部長の方からもご答弁があるようです。まず幼稚園の授業料につきましては、子ども子育て支援法の施行に伴い国が定める基準により算定した額で利用者負担額の上限額が月2万5700円となります。が壱岐市は独自に経過措置を設け上限額を月4200円に据え置いております。次に小学生では市の単独補助金として壱岐出会いの村での野外宿泊学習や浮橋市との浮き浮き交流体験、
島の日本の島交流支援事業等の実施に伴う交通費や宿泊費等経費の一部を補助しております。これら交流体験を通して日頃の学習を進化発展させるとともに、見聞を開き生きる力の育成を図り、また宿泊を通して公衆道徳の実践と集団行動の規律を守り社会生活への適応力を身につけることを目的に本事業を実施し、合わせて保護者の負担軽減にもつなげておるところでございます。次に中学生では本年度の新規事業で中学生の英語力向上推進事業として英検受験料の補助を始めております。壱岐市の中学生の英語力の向上は重要な課題であり、学習で学んだことを試すフィールドとして英検受験を位置づけ、学習意欲の向上に結びつけております。またこのことは保護者の負担軽減や教育の島行きの推進につながるものでございます。
堀江市民部長。
山内議員のご質問にお答えします。私の方からは市民部の子ども家庭科で行っている授業を回答いたしたいと思います。出生から中学校卒業までの子育て支援全般についての回答でございます。まず国県の事業につきましては、乳幼児福祉医療費制度、子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業、病児病後児保育事業、放課後児童健全育成事業など他の自治体と同様に実施をいたしております。次に壱岐市独自の事業といたしましては8項目挙げさせていただきたいと思います。まず出産祝い金支給制度、第2子が3万円、第3子以降は10万円となっております。3歳未満児を対象とした乳幼児福祉医療費制度の一部負担金の無料化、そして今年4月から対象年齢を拡大いたしました中学校卒業時までを対象とした子ども福祉医療費制度を新設いたしております。第1子と母親の愛着形成を目的とした壱岐一歩広場、子育てサークルの運営を助成し、子育ての中のお母さんたちとの孤立化を防ぐとともに仲間づくりを支援する子育て支援ボランティアグループ育成事業、良質の木製おもちゃを使用し子どもの発達段階に応じた感性の発達を促す出張おもちゃ広場、子育て支援に関わる人材を育成するための子育て支援人材育成事業、市内全中学3年生を対象としまして命の誕生の奇跡や家族の大切さ、子育てへの責任など妊娠・出産・子育てに関する正しい知識や姿勢を教えるライフサイクルセミナーなど他自治体と比べまして見劣りをしない妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援事業を実施いたしていると思っております。またその他にご質問にはございませんが、壱岐高校1年生、壱岐商業高校3年生を対象としまして命の尊さや親の役割の重要性について考えたりする素敵なパパ未来体感事業、赤ちゃんふれあい体験学習を実施をいたしております。高校生にとっても将来の良い体験となり大変好評をいただいております。これからもこういった事業をぜひ継続して実施していきたいというふうに思っております。
議長。
山内議員、
はい、ありがとうございました。私もですね、二児の父でございますし、本当に福祉無料化ですね、助かっております。で、この、制度ですね、 他の自治体に、住んでいる方に確認しましたところ、もうそんなことは息だけじゃないのとかというふうに言われておりました。こういう制度ですね、他の自治体にない、見劣りしない、もう本当に勝っていると思ってますので、ぜひともですね、続けていっていただいて、この制度もですね、売りにしてどんどんどんどん息の方をアピールしていただきたいと思っております。1点ですね、ちょっと関連のある質問をさせていただきたいんですけども、例えば子どもさんがですね、子どもさんが、息の医療機関で診断書をいただいて当該に出ると、そういう時に子どもさんはやっぱりどうしても同伴の方が必要だということで、そういうところの支援措置というか、息の場合、公共離島の関係もありますので、その辺はあえて思いませんけども、なんか親も同伴で行かないといけないっていうのはこれ大前提であってですね、そういうところのもし、私の知らない制度が隠れてあるのであればちょっと教えていただきたいんですけども、実際やはりお子さんが当該の医療機関で受けないといけないよって言われたときに必ずついていくのは親です。で、親もやっぱ仕事を休んでいかないといけないので、そういう措置っていうかですね、制度がもしあるのならば教えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
高下保健環境部長。
はい、当該の病院に通院をされる場合ですね、その付き添いの方までできるのかというご質問でございますが、県の事業の方で診断書をいただいて、当該の病院に行かれる方につきましては2分の1の費用が助成をされるということになっておりますが、それが付き添いの方までできるかというのがですね、ちょっと今現在のところ私が資料を持ってませんので、はい、後でご報告をさせていただきたいというふうに思います。
議長。
山内議員。
はい、ありがとうございました。県から2分の1の補助があるというので付き添いの方までがわからないということです。分かったらですね、私も教えて差し上げたいなと思っておりますし、やっぱそういう理解もですね、親御さんの方には、していかないといけないと思ってますので、もっとですね、掘り下げてあるのであれば、教えて、また新たにですね、教えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではですね、3番目の、質問の方に移らさせていただきます。3番目ですね、特定不妊治療費助成事業についてです。ホームページの方に載ってましたけれども、平成29年の新規事業ということで、私個人的にすごくいい制度だと思っております。しかしながらですね、ホームページ上で、特定不妊治療を受け、県の助成を受けた時とありました。それでですね、これまでの申請状況と、あとこの制度は、県の認定を受けないとできないのかということで、お伺いをさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
高下保健環境部長。
山内議員ご質問の、特定不妊治療助成事業についてお答えをいたします。まずこの制度につきましては、少子化対策の一つとして、不妊に悩む方の経済的、精神的負担の軽減を図るために、平成16年から国の助成事業として、創設をされております。その後、平成28年4月から対象範囲や基準等が変更となり、県の事業として実施をされてきております。しかしながら治療費が高額であることから、 そのため、自己負担金としての支出も大きくなっている状況でございます。その軽減を図るために、壱岐市におきましては、平成29年度から治療費の自己負担分に対しての助成として、1回の治療につき10万円を限度として助成することといたしております。利用の実績でございますが、壱岐保健所への申請は本年度は現在までに2名の方で3件との報告を受けておりますが、市への助成の申請はまだ上がっておりません。次に県の助成制度を受けなければ申請できないというふうになっておりますが、これにつきましては、助成の対象及び期間については、妊娠の可能性が高い期間に治療も開始をしていただくということが重要となってまいりますので、国の助成要件と同じとしておりまして、自己負担に対しての負担軽減との考えから、県の助成をまず活用していただき、その決定を受けた方を対象とすることといたしております。以上でございます。
議長。
山内議員。
はい。ですね、経済的、精神的負担軽減というのが、ございました。まさに、その通りだと思っております。ただですね、県の助成事業を受けないとできないというところと、あとそれから受けたときに、後に、市の助成があるということをまず、知っていただくことにあると思うんですけども、二重の、申請が必要になってくるわけですかね、そしたら。やっぱりですね、こういう、お子様がなかなかできないという夫婦に関しては、それですらストレスに感じる方も実際いらっしゃいまして、今回ですね、29年度から始まったということですけれども、まだ市の方には、問い合わせがなかったということです。まだなかなかそこまで周知がいってないというのもありますけれども、長崎市とかですね、のような感じで、市独自の制度というのができないものかだと思いまして、ちょっとご質問をさせていただきますけれども、県の、制度だったらやっぱ年収が730万円以下だとか、体外受精と、顕微受精に限られているとか、そういうこともありますけれども、実際壱岐の中では、結婚したのに子供ができないとかっていうのがですね、やっぱりご近所さんとかですね、親族の方から言われます。やっぱそれがすごいストレスになって、なおさらこうできなくなったりとか、途中で断念されたりとかする方ももちろんいらっしゃるようです。初めてですね、夫婦になって分かることであって、それまでは絶対にこう私はできるできないとかというのが分からないの状態です。私はどっちにしてもですね、女性に関しても男性に関しても不妊の可能性がある。そういうストレスを払拭してあげるためにも、市の独自としてのそういう制度ができないものかと思いまして、もう一回質問させていただきます。よろしくお願いします。
高下保健環境部長。
はい。はい、独自ということでございますが、まず730万、これはですね、所得になっております。収入じゃなくてですね、所得の合計、夫婦の合計がということになっておりますので、ご報告いたします。はい、そして当然ながらその申請をされる、すでに皆さんの前にですね、申請に来られる、確かに政治的負担があると思います。周知の方につきましては、まず県の方に行かれるということで、県の方で市の助成制度もですね、パンフレットを渡していただくように、はしております。で、今後ですね、申請も上がってくると思われますので、そういう方の意見も聞きながらですね、申請の方法についてはですね、ちょっとこれから検討もしていきたいというふうに思っております。
以上。
山内議員。
はい。そうですね、そういう保健所に行って、 上乗せ助成ということですもんね、駅の場合、それもあるならば多分必ず、言ってくるとは思うんですよ。やっぱりまあ、金額的なものを抜きにしても、やっぱそういう精神的な、ストレスを解消するということは私は大事だと思っております。お金だけじゃなくて、やっぱりそういうメンタルケアという部分も行政からしたらやっていかなければいけないことですし、せっかくですね、29年度からこういう新規事業、いい事業ができておりますので、これからまさに、さらにバージョンアップをしてですね、やっていただきたいと思っております。なかなかですね、子育ての環境は、域は素晴らしいとは思っているんですよね。で、そういう面でも、まあ、さっき、市民部長がおっしゃったような、サービス、行政サービス、そして特定不妊治療費助成事業というのは、やっぱりこれから先々ですね、域に人を呼び込むための、大きな武器であると思っておりますので、まさにどんどんどんどん、こういう制度はですね、バージョンアップをして、また変えれるものなれであれば、域市独自としての、施策をですね、講じていく。言っていただければと思っておりますので、ご検討の方をどうぞよろしくお願いいたします。合わせましてですね、もう一度ですね、このいい制度を周知していただいてですね、もっとホームページだけじゃなくて、いろんな公民看板なりなんなりですね、やってもらった方がいいと思っています。私の周りに、結構こういうことで悩んでいる方がですね、おられまして、息はどうなっているのとかっていうので、相談を受けます。やっぱそういうのを、私たちはそういうことを、まあ、一般質問という場ですけど、ここはこう宣伝をする場所ですし、お願いをする場所ですので、それはぜひともお願いいたしたいと思います。で、すいません、これに関してもう1点だけ、質問させていただきます。要項のですね、この助成事業の要項の第3条で、助成金の額っていうのが、明記されております。ホームページ上はですね、大まかに10万円を限度として少ない方とするとありますけど、ちょっとですね、分かりづらいんですよね。で、ちょっともうちょっとこう砕けて、説明が今可能であればですね、していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
高下保健環境部長。
はい、要項のその3条のご説明でございますが、内容としましては県の要項に基づくというふうに書いておりますので分かりにくいと思います。はい、それで県の要項でございますが、まあ、読み上げますと、1回の治療に支払った不妊治療の額がですね、県の方は15万円となります。ですから15万、どちらか高い方になりますので、安い方になりますので、まあ、30万かかればその15万ですが、限度があるということでございます。ですからその、まあ、30万かかって15万になりますと、その15万自己負担が発生しますので、うんうん、残りの15万に対して市は10万円を助成するということといたしております。それが10万がもう限度ということで、
はい、はい、以上。
山内議員。
はい、ありがとうございます。まあ、どっちにしても手出しは5万円ぐらいで済むということになりますので、これはぜひともですね、ご活用いただいて、市民の方々ですね、困っている方がいらっしゃったら、していただきたいと思います。プラス、ここは駅の島でありますし、交通機関に行って乗らないともいけないということでありますので、その辺の周知もですね、ご理解も賜りながらやってほしいと思っています。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、最後4番目の、質問ですけども、はい、行政サービスの商品化についてに、移らさせていただきます。先ほど、佐野部長の方からまとめてご答弁ありましたけれども、改めて質問させていただいてよろしいでしょうか。 はい、ありがとうございます。これまでですね、質問の流れというのは、直面する課題の打開策にとって、最終的に、人口減少、定住移住に対してどこまで、本気度があるのかという点からの質問でした。人口減少を食い止めるには、交流人口の拡大、定住移住、その、最終目的がですね、なされたときに、やっぱり一市民になっていただくわけですから、行政サービス、市民サービスが浸透しないことにはそこまでは、つながっていけないと思っております。プラスですね、市民サービスの向上にも、つながってくると私は考えておりますので、これらをですね、今から売りにもうアピールして、どんどん、もう行きはいいとこだよっていうふうに、こんだけの行政サービスありますよ、他の自治体と比べても大丈夫ですよっていうふうに、考えた上で、それらをですね、商品化して、そういうプランをこれから先々やっていけるのかどうかというのを、改めてお伺いしたいと思います。域のですね、第二次総合計画の中にも、交流から生まれる移住定住の促進というふうに謳っております。これらも踏まえながら、もう一度、ご答弁をお願いいたします。よろしくお願いします。
佐野企画振興部長。
山口議員のご質問にご答弁させていただきます。先ほど行政サービスの判断基準1項目の中で多少触れさせていただいたわけですけれども、行政サービスの商品化について、行政サービスを売りに定住者移住者を呼び込もうとするプランの考えはということでございます。移住定住の取り組みとして、昨年度実際に壱岐市へ移住体験をしていただくツアーを開催いたしました。14世帯の参加者の中から2世帯の方が壱岐市へ移住していただいております。今年は11月に長崎県と共同で体験ツアーを開催して、壱岐への移住に対する強い興味を持っていただくことができました。体験ツアーなどにつきましてですね、壱岐の移住と観光の分野、密接な関係がございます。今地域おこし協力隊で方が滞在型観光の造成などのミッションに取り組んでいただいております。壱岐ならではの体験をしていただいて、滞在することで壱岐の地元の人々と出会うことで、再度訪れたくなる動機づくりをすることが一つの目的としております。これまでの短い観光からリピーターとなるその方々が少し羽を伸ばして短期から長期のですね、滞在をしていただくことが長期的な視点で移住へつながるものと考えております。これらの仕組み仕掛けにつきまして、現在総合戦略に掲げているさまざまな事業、子育て、教育、テレワーク、スポーツ、障害学習などの推進に合わせて、定住移住の大前提となります仕事、住まいの確保を図り、より適切な行政サービスを構築できるよう官民を超えて連携を図っていきたいと考えております。
議長。
山内議員。
はい、ありがとうございます。ですね、仕事っていうふうに、ご答弁いただきました。現在有人国境離島のですね、柱の方で、雇用の確保ということで、私はですね、省の行政報告の中で当該を視野に入れた、人材の確保対策ということをまず目に移りました。それはですね、申し訳ございません。それがですね、壱岐にいらっしゃる方のみならず、当該からも仕事に来ていただくという、この行政報告、私はすごくしびれました。これこそですね、まさに定住移住につながるんではなかろうかと考えております。イコール、 住んでいただくわけですから、同時に市民サービス、行政サービスの受ける権利も得ます。もうそういうことも踏まえながらですね、一応商品化という観点で質問をさせていただきました。先日ですね、平成30年に、定住移住相談会があるというふうに、お答弁を、私伺っております。その中にこういうサービスもありますよというのはやっぱり盛り込んでいかれるんでしょうかね。そういうともちょっと盛り込んでいかれるんであればどういったものをこう出していくのかというのもちょっとお伺いしたいなと思っておりますけど、よろしくお願いいたします。
企画振興部長、
佐野企画振興部長。
定住移住相談会の直接の相談会場の中身につきましては、まず現実的に定住促進事業としていろんな支援制度ですね、昨日もしました U ターン促進事業のそういったもろもろの支援事業の説明をし、もう一点は今申しました観光、滞在型観光、短期間の中で域に滞在していただいて、いろんな方々と触れ合って直接域の良さを知っていただくと、そういった方々を説明しながらまず域の方に短期滞在をしていただくという形でまず域を知っていただく、そういった取り組みを直接したいというふうに思っております。具体的には島への移住というパンを作成しております。こういった形でご理解といえばご理解といいますか、域への移住を進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。
以上、
山内議員。
はい、分かりました。ありがとうございます。定住を、したい方っていうのは、私はその福岡市近郊だけではなくですね、全国規模でいらっしゃるとは思います。実際何年か前にですね、まだ都会で金儲けしているのっていう、このアバウトなんですけど、そういう本が出た時がありました。で、地方でも全然仕事もできますよ、儲けることもできますよという意味ですね、もうテレワークとか まさに、そういう意味じゃもってこいの策だと思っております。最終的に定住される方、移住される方っていうのは域にお住まいになられますので、その辺もそういうサービスもありますよというのもですね、中に組み込んでもらえればもっと現実味を帯びて、行きたいなと思ってくれるんじゃないかと思っております。そういうところがですね、やっぱりまだまだちょっと段階的には行くのは分かります、分かりますけれども、ここまで出しても大丈夫なほどの制度が域にはあるんだよということをもう一回ブラッシュアップしてですね、やっていただけたらと思っております。ちょっとですね、私の通告が悪かったせいもありまして、答弁の内容の方がですね、ちぐはぐだったこともあります。これから域をですね、打開していくため、この人口減少から打開していくためには、必ず必要な制度だと思っておりますので、もう一度、さらなる行政サービスの、ブラッシュアップをお願いして、私の一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。